ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは、シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームパンダウサギさん。桃さんこんばんは。この春から息子が小学校に入学します。入学準備で鉛筆や消しゴム、筆箱などを息子と買いに行ってきました。初めての自分専用の文房具に大喜びの息子が、鉛筆を一本ずつ丁寧に筆箱にしまっていた時に、ふと、ねえママ、鉛筆ってどうして六角形なの？あと、前から不思議に思っていたんだけど、どうして消しゴムで消せるの？ペンとかだと消えないのに、と聞いてきました。六角形か。考えたことなかったけど、転がらないようにかな。消しゴムで消せるのは、なんでだろうと、母として情けない回答になってしまいました。かっこ笑う。ももさん、ぜひ正しい回答を教えてください。パンダウサギさん、お便りありがとうございます。息子さん、小学校に入学されるんですね。おめでとうございます。そうですよね。鉛筆って六角形ですよね。ね、私もそうだよなと思って。でもそう、転がらない、あのキャラクターがついてる可愛い鉛筆って結構こう丸い形のものもあるんですけど、お勉強に使えるような鉛筆はだいたい六角形で、転がらないようにっていうのはわかるんだけど、転がらないためならほら、何角形でもいいじゃない、丸じゃなければいいっていうことだからね。でもみんな六角形っていうのはやっぱり理由があるのかなと思って、私も立派な回答が出てこなかったので調べてみました。三菱鉛筆のウェブのページに答えが載っていましたよ。鉛筆の形はなぜ六角形なのか。鉛筆に六角形が多いのは転がらないため、また持ちやすいためなんだそうです。文字を書くために鉛筆を持つ場合は必ず3点親指と人差し指と中指の3つ3点で押さえるので、3の倍数の必要があるんだそうです。なるほどね。確かに3本の指で鉛筆をしっかり持つわけですから、それが下手になんか五角形とかの鉛筆だと、どこかの指がなんかちょっととんがってるとこに当たって気持ちが悪いとかってなるんでしょうね。でも三角形になっちゃうと、またきっとこう自由が効かなすぎて、なんか指がこうしっくりこないとかってあるんだろうから、そう思ってね、六角形の鉛筆を持ってみると確かにすごくしっくりくるんですよね。その3本がそこから来ていたんですね。3の倍数だから六角形で、あと色鉛筆の話も載っていましてね、色鉛筆は絵を描くためにいろいろな持ち方をして使うので、指当たりの良い丸になっているんですって。そう言われたら、色鉛筆がたくさん入ってるね、あのケースを開けてみると、六角形の色鉛筆が入ってることってないじゃないですか。必ず丸い形をしていますよね。やはり絵を描くためには、そういろんな角度で使ったりとかするから、そういう形あえてそうしてるんですね。また色鉛筆の芯は墨芯鉛筆のように焼いていないため、かつては強度的に弱く、でまた芯が太いため、軸が六角形では芯と軸の表面との距離に長短の差が出て、芯を十分に保護することができないと言われていたんだそうです。その六角形ってことは、ほら真ん中の芯のところに近い部分があったり遠い部分があったりとかしてくるじゃないですか。で、 黒い普通に文字を書く鉛筆より中の芯が太くなっているそうなので、色鉛筆はそれでその距離の差が出ちゃうと、こうちゃんと芯をね保護することができないっていうところから、そういう形が取られたっていう意味だそうですよ。でもまあ現在は技術の進歩により六角形の軸でも芯を十分に保護できるようになっているみたいです。なるほど、ちゃんと理由があるんだなって思いますよね。でまたこのね三菱鉛筆のページの中にはいろんなことが書いてあってすごく面白かったので、ちょっとご紹介しますと、まずなんで消しゴムで消せるのかっていうところに行く前に、なんで鉛筆で字が書けるのかっていうところ、紙に当たったところから芯が少しずつこう砕けた芯に含まれている黒鉛が紙の繊維にくっつき書くことができるんだそうです。ということを踏まえた上で、なぜ消しゴムで消せるのかというと、紙に乗っている黒鉛の粒ははじめ消しゴムの表面にくっつき、次に消しカスに包み込まれて紙と消しゴムの表面から覗かれます。紙よりも消しゴムの方が黒鉛の粒がくっつきやすいからなんだそうです。このように説明してもなかなかちっちゃい子はちょっと難しいかもしれないですけれども、でもそういうことだったんですね。私もなんで消しゴム、鉛筆は消しゴムで消えるものなんて思っちゃってて、ちゃんと考えたことがなかったけど、なるほどなーって思いますよね。でもちょっと余談にはなるんですが、一本の鉛筆でどのくらいの距離が書けるのかなーっていうのも載ってまして、皆さんどう思います？どのくらい書けると思いますか？機械で実験し削らないで芯を全部使うことにすると約50キロとなるそうです。たった1本の鉛筆で50キロも書けちゃう、すごいですね。いや面白いですね。鉛筆すごく身近にあるもので、本当にこう何気なく日常で使っているものだからこそ、あえて考えることってなかったりしますけれども、この機会にね、4月からね新しくこう学校に入る子とか、それだけじゃなくてもね、新しい文房具を用意したりとかってする機会も多かったりすると思うので、ちょっと鉛筆の六角形を見ては思い出してみてはいかがでしょうか。パンダウサギさん、ありがとうございます。私もちょっと勉強になっちゃいました。またお便り送ってくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームひまわりさん、桃さんこんばんは。4月は始まりの季節ですね。私の生活は相変わらずなんですが、やっぱり春になると何か新しいことを始めたくなりますね。ということで最近新しい趣味を見つけました。それはアクセサリー作りです。もともと高級ブランドのジュエリーよりもアーティストの手作り一点物のデザインアクセサリーが好きで、よく身につけていたんですが、もっとこんなデザインがあったらいいな、こんな色だったらもっと好きなのになぁと思うこともあり、だったら自分好みのものを作っちゃおうとアクセ作りを始めました。これがまた楽しい。 パーツを買いに行くところから楽しみは始まります。頭の中でイメージを膨らませ、たくさんのお気に入りパーツを買ってきて組み合わせて作るのはまだ慣れないこともあり結構大変ですが、イメージ通りのものが出来上がった時は嬉しくてたまりません。もっともっと上手になったら、自分の分だけでなく友達にプレゼントできるくらいになりたいなと思っています。最近は仕事から早く帰るのが楽しみで仕方ありません。かっこ笑う。季節は春、ももさんも何か始めたいことはありますか？ひまわりさん、お便りありがとうございます。春ですもんね。始まりの季節ですもんね。素敵ですね、アクセサリーを手作りで。いや、ちょっと憧れますね。私も物を作るのは好きなので、うち家族みんな母も父も何かをこう作るっていうことが好きだったので、そんな両親に育てられてるので、私も結構コツコツ物を作るのは好きな方なので、それもね、アクセサリーとかだったら作ってただこう飾っておくっていうだけじゃなくてね、身につけることもできるので楽しいだろうなーって思います。手芸屋さんとか行くと本当にたくさんのビーズとか可愛いパーツが売ってるんですよね。ちょっとアクセサリー作るのも今流行っていますよね。いやー、いいな、やってみたいな。私も細かいもの、そのビーズみたいなね、こう細かいものがなかなかこう危なくて、小さい子がいると、まあそうね、子供が起きてる時間にまあ趣味っていうのも難しいかもしれないからね、夜とか遅くにしかできないのかもしれないけど、そう、細かいものがなかなか取り扱うのに気を使うので、最近はそういうものはね、一切やってないんですけどね、そういう余裕が出てきたらいいなってちょっと憧れます。私はね、何か始めたいことと言われてると思ったんだけれどもね、写真をちょっと、もうちょっと頑張って撮りたいなって最近思っていて、携帯で今すごく綺麗に写真が撮れるようになっているので、子供たちが生まれてからずっとこう基本的には携帯でたくさん写真を残してっていう感じでやってきたんですけど、もちろん携帯で見る分には十分それで楽しめるんだけれど、やっぱりきちっとこう写真にプリントしたり、いい写真だったら大きく引き伸ばしたりとかってしたいなっていうことを考えると、やはりこうちゃんとした写真のためのカメラできちっと残してあげるっていうのもいいなってちょっと考えていまして、まあといっても子供が小さい時はなかなかその余裕もなくて、もともとね、カメラは好きでちょっと撮ったりはしてたんですけど、やっぱりこう日々に追われてゆっくり大きなカメラを出してきて撮影するとかよりも、あ、今の瞬間かわいい、パパって携帯で撮れた方が楽だったりするから、ずっとやってなかったんですね。しまいっぱなしだったんですけど、でもこの春から娘が小学校に入るので、ランドセルを初めて背負って学校に行くわけじゃないですか。その今だからこそのういういしいランドセル姿を写真残してあげたいなと思って、久々にカメラを出してきて、この間天気のいい日にね、ランドセルのこう姿を撮影したんですけど、やっぱり楽しくてカメラいいなって思ったし、そう、久々だったから私もなかなかこう手際よく撮れなかった分、もっともっと慣れたらもっといい表情をね、あ、今だっていう時にすごくいい表情を撮ってあげられたりとか、自分好みに細かくこういろんな明るさとかいろんなものをこう調整できたりするじゃないですか、本当のカメラだと。だからそういう風にずっと残せるいい写真をまた撮ってあげたいなって今思い始めています。なので新しいことを始めるというよりも、しばらくお休みしていたことをまたスタートしたいななんて感じています。子供たちの写真をね、いっぱい残してあげたいですね。あとはね、それもまたちょっと子育てと関連のあることなんだけど、子供が小さかった時ってどうしてもこう音楽、車の中で聞く音楽も子供たちが退屈しない音楽とか、子供たちと一緒に見ている番組でよくかかっている曲だから子供たちも楽しめるしっていう曲ばっかりをやっぱり日常の中で聞いたり、 かけてみんなで楽しんだりしてきたんですけど、だいぶ子供たちも成長してきたから、今度はなんかその子供初の好きな曲ばっかりじゃなくって、私がこんないい曲もあるよとか、こんな音楽もあるんだよ、こんな世界の音楽、こういう音もあるんだよとかっていうのをちょっとあえて聞かせてあげたりで、私自身も楽しめるじゃないですか。だからね、ちょっとお家でかける音楽とか車でかける音楽を幅を広げたいなって最近思っています。そう、子供のための音楽も素晴らしいけど、それだけじゃないから、もっともっと好きな曲がみんなにとっても見つかるかもしれないし、私ももうそう、今の新しい音楽もなかなかついていけてない部分もあるので、そういうところもアンテナを張りつつ、いろんな音楽を楽しみたいなって、そんな余裕を持てるように少しだけなったような気がします。子育ていっぱいいっぱいだったとこからね、まあまだまだですけどね。皆さんもね、ぜひ春ですし、何か新しいこと、今までやったことなかったけど機会があったらやりたいなと思っていたこととか、思い切って始めてみるにはいい季節かもしれませんね。ぜひ皆さんもやってみてください。ひまわりさんも素敵なアクセサリー作り楽しんでくださいね。お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム会長さん、ももちゃんこんばんは。先日もお便りしましたが、私は子供の頃思い込みによる勘違いがたくさんありました。今回も思い出したことがあったので書いてみました。子供の頃杉並区に住んでいたので、両親と一緒に車で出かける時には青梅街道を通っていました。高円寺あたりの青梅街道に中央線の道路標識がありました。中央線の道路標識ってわかりますか？青い四角い道路標識に中央線と下向きの矢印があって、この真下にセンターラインがありますよっていう道路標識です。でも子供の頃の私にはこの道路標識は自信を持って間違っていると思っていました。だって中央線の高円寺駅は数百メートル左にあるから、中央線の矢印は左向きじゃないといけないし、どうしても下矢印だったら青梅街道の下には地下鉄の丸の内線が通っているんだから、丸の内線に下矢印の標識じゃないとおかしい、青梅街道以外の道にはきっと山手線や総武線の標識だってあるはずだって思っていました。ももちゃんはこんな子供の頃からの勘違いはありませんか？会長さん、お便りありがとうございます。先日ね、ご紹介したお便り面白かったですよね。あの自己紹介、あの学校で、小学校とかで小学校とかで自己紹介をしてくださいっていうのを、自己紹介の事故をアクシデントの方の事故だと思って、こんなとこ怪我しましたとか、こんなとこ痛い思いしましたみたいな事故の紹介をたくさん書いて、あの提出したっていうお話があって、すごく面白かったんですけれども、あーすごい、なるほど、そうですよね。中央線、皆さんわかります？イメージできます？あの道路標識で、青い四角い道路標識の中に矢印がドンと書いてあって、漢字で中央線って書いてある。そんなにたくさんは見かけないですよね。なんかね、ちょっと調べてみたら、北海道や東北など雪がたくさん降る場所、ほら雪が積もっちゃうとセンターラインがどこだかわからなくなっちゃうじゃないですか。なので雪国は比較的多くこの中央線の道路標識があるんだそうなんですが、あの普通に都内とかね、こう分かりにくい道路、どこにセンターラインか分かんないような分かりにくい道路のところに時々ついてることがある標識みたいで、そうですよね、確かに。だって同じ字ですもん。中央線の標識の中央線も電車の中央線も全く同じ字で、しかも紛らわしいことにすぐ近くを中央線が通っているわけでしょ。それは絶対に、中央線もっと左側じゃない、ここじゃないよって思うだろうし、下向きに矢印があったらね、その地下に通ってるのかなって思っちゃう子もいるかもしれないですよね。だから中央線だけじゃなくて丸の内線っていう看板があったり、 この下には総武線が通ってるようじゃないけど、そういう古電車の何々線何々線みたいなのがね。えでもなんかあれですね、こう面白くて可愛いけどなんかすごく知的だと思っちゃいました、私これ読んでて。多分ね、私はね、私がちっちゃい子の頃はきっとねそんなことを気づかないと思います。多分ポヘーっと乗ってて、あ、青い標識がある、なんだろう、漢字読めないぐらいな感じで過ぎちゃうような気がするから、そういうことに気づけるっていうところがまずすごいなって思いました。普通に大人の人でもちょっと誤解しちゃったりしてる人もいるかもしれないですよね。なるほどね、面白い。まあ、道路標識も本当にたくさんありますし、多分もうね免許を取ってずっと車に乗ってますけど、今こう、はい、テストで問題を解いてくださいって言われたら、ん？この標識ってどういう意味だっけっていうものが結構あるような気がしますよね。めったに見かけない標識っていうのもたくさんありますからね。そう、免許の更新の時とかにね、行って、またちょっとテキストをもらってきたりとかするじゃないですか。ああいう時にね、ちゃんと改めて確認したり、あとまたどんどん変わっていったりするものもあったりしますからね。ちゃんと見ておかなきゃいけないのかもしれないなって思いましたね。いや、面白い、可愛いですね。でも、ありがとうございます。またこういうちょっとほっこりするような勘違い、ぜひお待ちしていますので、お便り送ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Shining Tomorrow 聴いてください。
I wanna say goodbye. Break my
藤谷桃で Shining Tomorrow でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶ライブラリ
ー。このコーナーでは今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。今日はこのコーナーに嬉しいことにメッセージをいただいているんです。桃缶にたびたび出演してくださっているあの方からのメッセージです。皆さんどうぞお聞きください。
桃さん、そして桃の缶詰お聞きの皆様、こんばんは。千葉山貴寛でございます。この桃缶ではね、たびたび出演させていただいて、いつもお世話になっているんですが、今日はね、コメントでの、登場ということでございまして、まあ今世の中コロナウイルスね、世界中を震撼させて、おりますけれども、コロナウイルスの影響でね、今日本中が、不安と閉塞感に、包まれてしまって、おりまして、まあ皆さんもね、いろいろ生活にも影響が出ているんじゃないかなと、思いますけれども、僕のね、出演する予定だったイベントなんかも結構中止だったり延期だったりというものがあったりするんですが、まあでも本当にこう今こんな時だからこそね、本当になんというか、前向きさを失ってはいけないなというかね、まずは毎日を健康で元気に過ごすということが、まずそれぞれね、皆さんにできることなんじゃないかなと思いますので、僕も前向きに元気に毎日を過ごしております。とは言ってもね、なかなかちょっとこう大変な時期でございますので、本当にね、気がめいってしまう、こう塞ぎ込んでしまう方もいるとは、そんな方々もいらっしゃるとは思うんですが、そんな時こそね、こうやってラジオを聞いてですね、ももさんの歌声と、そしてね、喋り声にわわわんとしたね、ももさんの優しい声にですね、癒されながら、桃缶を応援していただければなというふうに思っておりますけれども、はい、そんなわけでね、私千葉山貴寛でございますが、実はですね、この2月に 新曲を発売いたしまして、まあ、本当ならね、スタジオにお邪魔しましてですね、ももさんとも直接お話をして、そしてこのね、新曲のご紹介をさせていただきたかったんですが、今日はこのような形で、ね、メッセージということでですね、コメントを取らせていただいておりますけれども、2月の5日に、発売になりました、千葉山貴弘の最新曲、横浜エレジーというね、この作品なんですけども、まあ、私、千葉山貴弘、ね、名前は千葉県の千葉に山と書いて千葉山ですが、生まれ、出身は横浜の方でございまして、その横浜、ね、自分の地元を舞台にした初めての、ね、シングル作品ということで、かなり気合が入っておりまして、で、なんというか、まあ、昭和のこう雰囲気も、ね、昭和の歌謡曲の雰囲気も漂わせながら、こうロックっぽいこう感じになっているというなんともこう斬新な一曲となっておりまして、これはサロメの唇という、ね、歌謡バンドの水野聡さんという方が作詞作曲をしてくださってるんですけども、まあ、これまで僕の、ね、作品だとデュエット曲の東京の夜とか、ね、あとまあシングルでも、ね、だいぶ何年か前に出しました雨の高瀬川といった作品を、作っていただいている方なんですけども、この、ね、今回この横浜エレジー、まあ、我ながら、まあ、毎回言ってるかもしれませんが、ね、最高傑作と、自負しておりますので、ぜひ皆さんにおすすめしたい一曲でございます。もうカラオケなんかにもね、ラムジョイサウンドを配信しておりますので、ぜひ覚えて歌っていただいて、そして応援してください。それではね、千葉山貴弘の最新曲横浜エレジー、皆様どうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。千葉山貴弘でした。皆さん元気に過ごしてください。
千葉山貴弘さん、ありがとうございます。嬉しいですね。メッセージいただきました。ポワワワーンってしてますか？いつも千葉山さんになんかそんな風にね、言っていただくんですけれども、頑張っております、私も。ね、なかなかお会いできなくて残念ですけれども、2月に新曲をリリースされたんですね。嬉しいです。千葉山さんのその、ふるさとといいますか、まあ、地元を舞台にした、横浜を舞台にした歌って、初めてなんですね。ちょっと意外な感じがしました。きっといつも以上に思い入れのある一曲になっているんじゃないかなって思います。このね、横浜エレジー、もうイントロからしてすごくロックな感じで、千葉山さんこんな感じのお歌も歌われるんだって私びっくりしました。新たな一面がたくさん詰まっている曲なので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいと思います。以上、ももかんライブラリーのコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、もかさん。ももさんこんばんは。先日はメールを読んでいただきありがとうございました。嬉しかったので調子に乗って早速またメールしました。私は中華料理が大好きです。と言ってもそんなに料理が得意ではないので、中華は基本お店でいただくことにしています。うちの近くに小さいけれどとても美味しくてリーズナブルに中華を楽しめるお店があって、一人でも友達とでもよく行きます。何度も行っているうちにすっかり顔なじみになってしまったご夫婦がやっているお店なんですが、私の一番のお気に入りのメニューは天津飯です。ふわふわの卵とちょっと酸っぱいけどコクのある餡の組み合わせがたまらなく美味しいんです。そんな天津飯をいただきながら、この間お店の奥さんとお話ししていて衝撃的な事実を知りました。それは天津飯という料理は中国にはないということです。日本ではすっかりおなじみで人気のある中華のメニューじゃないですか。実は日本発祥で中国にはない、ましてや天津に行っても天津飯は食べられないんだそうです。信じられない。実は日本の中華料理のレストランで食べられているメニューの中には、日本発祥で本場中国では食べられないメニューがいくつもあるんだそうですよ。驚きですよね。とはいえどこ発祥であっても天津飯はやっぱり美味しいので、私は変わらず食べ続けたいと思います。かっこ笑う。もかさん、お便りありがとうございます。衝撃的ですね、この事実。私も知らなかった。天津飯ってだって中華のメニューじゃないですか。 どこの中華料理屋さんに行っても大体ありますよね。天津に行っても天津飯は食べられないんですね。まあ確かに東京ご飯とかないですもんね。これは日本人がこうイメージでつけた名前なんでしょうかね。天津なんか中華美味しそう、そこのご飯あすごく美味しそうみたいなねところから来るのかな。ふわふわ卵とちょっと酸っぱいあんかけがこうねいい感じなんですよね。やだもう気になっちゃったからね、私調べてみました。ちょっと衝撃的ですよ。中国では食べられない中華料理こんなにいっぱいあるんだと思ってちょっとご紹介しますね。日本発祥な中華料理のメニュー、焼き餃子。本場中国では水餃子が中心で焼き餃子ってほとんどないんだそうです。餃子といえば焼きたくなりますよね日本人は。これは日本発祥なんだそうです。続けてエビチリ。うそー絶対中国であるでしょって思うんだけど、これも日本発祥。もうどんどん行きますね、いっぱいあるから。エビマヨ、担々麺、タンメン、サンラータンメン、中華丼、ホイコーロー、冷やし中華。もしかしたらもっとあるのかもしれないですけれども、メジャーどころはこういったメニューが実は日本発祥で、こうもうちょっと厳密に言うと似たような料理が本場中国にあるというメニューもあるんだそうですが、全て日本人の舌に合うようにアレンジされて作られた日本発祥のメニューとして、先ほど挙げたようなエビチリとか担々麺とか中華丼とかホイコーローとかあるんだそうです。ちょっと皆さんびっくりしませんか。冷やし中華はまだなんとなく日本人が作ったのかな的な感じもするし、エビマヨも私大好きですけど、それもなんかこうアレンジされた感じはしますけれども、普通にこれは中華料理でしょと思っているものばっかりですよね。なんかね、担々麺とかも似たような感じだけど、日本はスープがあるじゃないですか。スープのある担々麺が主流だけど、スープがないような担々麺に似たようなメニューはあるとかって書かれてありましたね。そうだから皆さんこう日本にいる中国料理の料理人の方が作ったメニューだったりするそうで、天津飯はね大阪か東京のお店が発祥だっていう風に書いてありました。いろんな説があるそうなんですが、どちらにしても日本の中で生まれたメニューなんだそうですよ。いやーまあねそうですよね、同じことがきっと世界中で起きてそうですよね。日本料理だと言って食べられているけど、こんなお料理日本では食べられないよっていうものが世界中にきっとアレンジされたメニューとしてね食べられていたり、すごく愛されていたりするのかもしれないなって思いますね。まあ何はさておき、モカさんと同じで美味しいことには違いがないわけですから、どこで発祥していても私も構いません。美味しい美味しい中華を楽しみたいなと思います。モカさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔ここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて また始めよう。何度でも立ち上がろう。 Don't cry again。 涙もやがて優しさに変わる。全ては明日への道しるべ。思い描いた未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より人知れず頑張ってる君が道を切り開く。 Smile away。 なくしたものを悔やんだり何かのせいにしないで。 Don't lose your way。 今こそできること探してみよう。知るね。どこへ向かってる。進むべきはどっち。尋ねるけど答えはいらない。この道の先は自分の目で確かめよう。始めよう。何度でも立ち上がろう。 Don't cry again。 涙もやがて優しさに変わる。全ては明日への道しるべ。
藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。明日への道しるべを聞きながらちょっとだけ気持ちが落ち着いたような気はしましたが、私はまだ天津飯とかエビチリが日本発祥の料理で中華料理じゃなかったという衝撃が忘れられません。だってエビチリとかって中華のお店に行ったらもうメニューを見る前に、あ、これは頼んどこみたいに頭をよぎるメニューじゃないですか。大好きな方いっぱいいますよね。でも日本で生まれた料理だったんですね。まあでも考え方によっては 日本のその中華料理のお店で働いている方に感謝ですね。こんなに美味しいエビチリとかさ、担々麺とか、タンメンとか、ホイコーローとか、そういうメニュー、日本人の舌にも合うように中華料理をアレンジしてくれたっていうことに感謝な気がしますね。美味しいお料理が生まれてよかったなと。いやー、でもびっくりしますね。またちょっと中華が食べたくなってきました。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかんアットマーク藤谷もも .com、 momocan アットマーク藤谷もも .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。